日経 BP ネットキャリワカのオーディオコラムのコーナーです。このコラムでは中国古典の名言を音声でお届けします。講師は守屋篤さんです。ではお聞きください。
我十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳従う。七十にして心の欲するところに従いて、のりを越えず。我十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳従う。七十にして心の欲するところに従いて、のりを越えず。私は十五歳で学問に志した。三十で自立した。四十で迷わなくなった。五十で天命を知った。60で他人の意見を素直に聞けるようになった。70で欲望のままに振る舞っても羽目を外すことがなくなった。異性編。孔子は晩年に至るまで自己の向上に励み、弟子たちにもそれを勧めていました。ご紹介した言葉も40歳を不惑、50歳を知名と呼ぶ出典となった一節であり、孔子が自分の至らない点をひたすら変えようと心がけ、改善していった生涯の道筋を表しています。この意味で孔子は生涯学習や生涯教育の祖と呼ばれています。学ぶこと、向上することに終わりはないのです。またこの教育という点に関して、孔子は、人間は教育によって良くも悪くもなると考えていたようです。論語の英霊公編には、教えありて類なしという有名な言葉があります。類とは種類の類の字を書きまして、生まれつきの高貴さや卑しさ、能力の有無といったものを表します。つまり生まれた時は人間皆そんなに差がなく、その後の環境や教育がその人自身を形作ると考えていたのです。もちろん自己形成は子供時代だけの話ではなく、一生涯続くわけです。さらに孔子の死後、有名な性善説と性悪説の対立が起こってきます。つまり人間の本性は善なのか、はたまた悪なのかという問題です。前者は孟子、後者は荀子という思想家が唱えたものですが、いずれも現代に至るまで大きな影響を及ぼしている考え方です。近年、耐震強度、偽装問題が起こったとき、図面のチェックは性善説に立って行われた。だから偽装が見抜けなかったという言い訳がなされましたが、あれなどはその典型でしょう。この観点に関する孔子自身の直接の意見表明は論語の中にはないのですが、どうも孔子自身は白紙説、つまり人は生まれた時真っさらで何も書き込まれていない紙のようであり、教育によって善にも悪にも染まっていくという考え方をとっていたようです。それは後の時代に書かれた本の中に、孔子の直接の弟子たちが人の本性は白紙であるという説をとっていたという記述があることで推測されるのです。当然これは師匠である孔子の考えを受けたものなのでしょう。孔子のこうした生涯成長、教育重視という姿勢は思わぬところに波及効果を及ぼします。それは日本の江戸時代なのです。江戸時代は 封建制度の国家体制だったにもかかわらず、上から下まで教育に情熱を傾け、各地に藩校や寺子屋が作られました。当時の日本の識字率は世界一だったという説もありますが、孔子の教育重視の思想が見事に江戸時代に花開いたのです。